この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日、なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート、場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
なんであの時放送部。
体験部員のケリーです。
OB の伊佐山です。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークをするポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
OB の伊佐山さん、はじめましてじゃないんだけど、お久しぶりです。
あ、どうも久しぶりです、ね、
はい、私はあの体験部員で、はい、まだ部員じゃないんですけど、はい、ここね部長がいるんですけどね、あの入部届出しても入れてくれないんですよ。
本当ですか。
はい、こう顧問の先生に言ってもですね、あのたらい回しでちょっとあまり入れてくれずですね、この番組始まってね、まだもう今何回やってるの、130ぐらいやってて、僕まだ一桁の回から出てるんですけど、まだね正式部員になってないんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
ちょっといじめかなとか悩ましいんですけど、なんか会うたびに話がなんかたらい回しになってて、で白紙になっててはぐらかされて、ちょっと入れてくれないんですけども、伊佐山さんは OB なんですね。
僕 OB っていうことに今日なったらしいですよ。
ね、この番組ね、はい、ポッドキャストを配信されてる方は OB なんですって。
あー、なるほど。じゃあ僕は OB の資格がある。
OB なんですね。
なるほどなるほど。
僕はもうずっと昔からね、伊佐山さんの番組は聞いておりまして。
それは、どういうきっかけで、うちの番組を知ってくださったのかなっていうのがちょっと。
ラジオ G ですね、伊佐山さんが出てるラジオ G はですね、はい、たまたまですね。
たまたまでした。
たまたま、僕ね、時々、はい、いつも聞いてるポッドキャスト番組っていくつもあって、終わっちゃったり、なんか配信がもう滞っちゃってってあるじゃないですか。
ありますよね。は
い、そうすると聞くものが減ってくる時に何か新しい番組を聞こうっていう時が来るんですよ。
はいはいはい、はい。
で、ランキングを見ると上位にあるのとかだけじゃなく、なんかいろんなキーワードとかで適当に打って探して、こう見つけ出すことをするんです。で、こうラジオ時のアートワークが印象的だったので。
あ、本当ですか。 ありがとうございます。
アフロな、ね、はい、黄色の下地に黒のね、はい、っていうので、はい、で、まあ、雑談的な会話をしているのを聞きたいなって思ってた時だったので、はい、いいかなって思って、はい、試し聞きすると、はい、オープニング、エンディングのジングル使ってる、はい、だんだんだんだんだんだんだんっていうか、あれがちょっと耳についてですね。
あ、本当ですか。
ちょっと個人的に好きと、いうところで、で、はい、さらにボンボンとコミックコロコロの話はするわ、ドラクエがなんだかんだとかっていうのがちょうど当時ちょっとこうビビッとこう来てですね、それ以降ずっと聞いておりますね。
ありがとうございます。オープニングとエンディングで使ってる曲っていうのは、うん、大石優くん、優さんっていう
ゲストに出てましたよね、その方ね。
すいません、出てない
あれあれ違ったっけ
ですけども、
あれ違ったあれでも先輩みたいな人
出てたじゃん。違う人かもしれないんですけども、
違う人
だ、はい、大石さんっていうミュージシャンの方が、
まあね、
はい、
6年7年前の話だからね、
はい、作ってくださって、で、まあ、今も活動してる方なんですけども、あ、で、まあ、その人にちょっと僕が好きな、まあ、伊集院光とか、うん、あと、まあ、オールナイトニッポンとか、うん、まあ、そういうのの感じでちょっとやってくんないかっていうのでお出して作ってくださったやつなんですよね。
もう7年ぐらい番組続けてはるんですよね。
そうですね。震災の年に、ちょうど始めようって言ってた時に震災があって、はい、で、どうしようかなみたいな話してたんですけど、うん、まあでもちょっとね、やってみようかっていう感じで、その頃ですね、なんか始まったのは。
そうですね。はい、2011年だともう今年で8年目。
8年目とかですかね。
ああ、はい、なかなかこう、ポッドキャストって、一つ僕も聞くのは、10回超えられるかどうかって一つ壁だって。
あ、そうなんですか。
うん。
僕ら、実は第1回目っていうか、0回目を放送する前に、
はい、
練習してるんですよ。
あ、そうなんですか。
それは、そもそも、録音して、聞かせられるのかっていう自信がなくて。で、とりあえず飲みながら、バーミヤンとかで。
バーミヤン
で中華レストランがあるんですよ。で、そこで、撮って、やったら、これはやばいぞと。この、聞かせられるもんじゃないみたいな。
それは内容的にですか？音質的にですか？
半分ぐらい酔っ払ってたからってことなんですけど。
で、まあ何回かね。多かったのはこう、人が笑ってる最中に、喋り続けてるから、全くその、進行がわからなくなるっていう最初に。ていうか、飲んでるから、笑いがまた長いんですよ。わぁっていうか、もう何十秒か笑ってるんですよ。
引っ張っちゃう、ね。
引っ張っちゃう。
ラジオで聞いてると、あ、カラオケボックスで撮ってるんだなってのは、わかりますね。
いつもね、後ろの歌声が聞こえますよね。うんうん、あれがいいのか悪いのかはよくわからないですけど、
うん、時々ひどい下手な方が熱唱してるのがなんか聞こえて、なんかメインの皆さんのお話よりそっちの方が気になる時が個人的にあるんです。
あれ、皆さんってどこをどうやってどこで撮ってらっしゃるんですか、そもそも。それ全然わかんなくて、その集まってるのかそもそもっていうのも分かんなくて、
なんであの時放送部っていうポッドキャスト番組があるんですけど、あれは、
まあ、なんで出てるような気がしますけど、
なんであの時カフェっていうカフェで撮ってるそうなんですよ。
そうですよね。
で、まあ、スカイプとかでね、撮ってる番組もありますけど、僕は対面で、どっかの家で撮ってますね。
あ、そう
なんですね。お店とかじゃなく、ああ、でも、事務所借りてる時もある。
あ、そうなんですか。
うん。もう誰もみんな帰っちゃったのを借りて、撮ってる時もある。この間、居酒屋でちょっとだけ撮ったんですよ。鳥貴族で飲みながら。で、まあ、編集するときに、ちょっとここはってカットしたんですけど、つなげてもざわざわの音はつながって聞こえるなって思って、あ適当ってちょっと思った。
そうなんですよね。ずっとカラオケボックスなんで、初めはもう本当に携帯でね、撮ってるだけだったんで、なんですかね、話し声と歌声が同じぐらいな感じで聞こえてて、どうしようかなって言ったんですけど、まあ、最近ちょっとなんですかね、機材をちょっと入れたりとかして、そしたらやっぱ歌声が若干後ろでルパン三世流れてるなぐらいな感じの感じになってきてはいるんですけど。
どれぐらいの頻度で収録されてるんですか？
基本、まあ、月1ぐらいでやってたんですけど、まあ、そうですね、だんだん取りだめが多くなってきて、ちょうどこの季節、だいたい1、2、3月って、我々メンバーがだいたい仕事が忙しい時期なんですよ。
はいはいはいはい、
で、取りだめしなきゃなっていうのがあって、うん、で、この間、結局3ヶ月取りだめしなきゃなってことが分かって。
ああ、3ヶ月分。
そうなんですよ。だから、1日で、12本取ったんですよ。
ああ、やりますね。
で、1本30分でってこと
で
決めて。
そうですよね。
はい。
どうですこう、7年、8年、こう、続けてきて、こう、リスナーとかの、こう、ネットワークとか、はい、そういう、なんか、得たものとかってありますか？
なんですかね。いや、すごく、そもそも初めの1年目、2年目とかは、
うん、
それこそケニーさんとかお便りくださる前までは、
はい、
うんともすんとも、誰が聞いてるのかもよくわからなくて、で、まあ、ここ、 あの数年、まあ、あのちょこちょこツイッターとかあのメールとかであの返事くれるようになって、あやっぱあのみんな こんな話を、まあ、してて聞いてくれるようになったのがまず何よりだったんですけど、佐賀に、農家でやってるリスナーさんがいて、
農家、
はい、でまあ、どういう状況で、その人が、来てくれたんですよ。千葉の方に。で、お話しすることがあって、で、そうしたら、農作業をしながら、
うん、
こう、それこそ機械とか起こしながら、聞いていらっしゃるっていう話をされてて、あ、そうなんですかって。で、まあ、どういう感じの話が好きなんですかって言ったら、うん、まあ、まあ、もちろん話の内容もあれなんですけど、なんかこう、同じような世代というか、僕らみたいな世代が、仲良くガヤガヤ話してるのが好きっていう。
ああ、
それはなんかわかるなっていうか、なんかもうそもそも僕もその物質感っていうか、まあそういうのがなんかいいなと思ってて、ね、こういう話をするとなんか他の二人嫌がるんですけど、なんかこう、熱いだろうなって思ってるんですけど。
でもやっぱ聞いてて、なんか仲のいい三人組だなーって思い聞こえてくるので、とても羨ましい関係に思うんですけど、まあ、ポッドキャストやってちょっとしんどかったなとか嫌だったなっていうようなことってありますか？
あれですね、しんどかったな嫌だな、
なんかクレームが来たりとかあります
か？神さんに怒られることですかね。
まあね、伊佐山さん育児も育弁もやらないとね、
はいはい、私この、まあ、6、7年で子供が2人生まれまして、
2人？
はい、2人生まれたんですよ。あれ、
はい、
で基本的にこの7年間1週間も配信を休んだことはないんですよ。
そうですよね、うん、
ですよ。で、その間も撮ってるんですね。で、
家で撮ってる時ありましたよね。
ありましたね、初めの頃ね、うん、でその時だから子供が生まれて半年ぐらいの時にうちで撮んなきゃいけない時があって、ずっとこのなんていうか子供の泣き声が聞こえるんですよ。これネグレクトに聞こえるんじゃないかと思ってこれすげえドキドキしながらこの中から
必ず3人集まって撮ってるわけでもない。
いや、3人集まってるんですよ。だから、うん、そのうちのラジオは必ず対面で集まってるから、まず3人の、休みを必ず合わせるっていうところがまず一番初めにすごくこう困難で、
なんかおじさんも初心者から中級者になってきましたから、そうそう、働き盛りだから、うん、調整大変そうですね。
そうなんです。だからちょっともうその12本撮りみたいなことになってたりとかして、ね、でもやっぱこう、まあ、スカイプとかちょっとそこら辺が増えてたのってのもあるんですけど、うん、やっぱこう会って話す方がなんていうか、まあ、空気もいい、まあ、僕的にはいいなと思ってて、まあ、そっちの方がいいなっていうので作やってるんですけど、
今回ね、伊佐山さんがね、このなんであの時放送部の出演者の101人目なんですって。
あれ？
で、前回ね、第100人目の方が、宮山さんだったんですけど、はい、あの時はこう、ガヤはわーわーすごく聞いてくれてたのに、はい、伊佐山さんがこう喋ると誰も聞いてないんですね。
そうなんですよ。
もう別世界のようになってて。
そうなんですよ。でもいいんですよ。僕はもうこういう人間なんで。
ね、
僕、まあ、こういう話を聞く人もいるだろうなぐらいな感じで今話してるから大丈夫です。
こう、毎回こう、ね、何回かに一つのテーマで、何回かに分けててね、日経トレンディとか、はい、映画を伊佐山さんがひたすら熱く語りまくる回とかって、こう、何回かに分けるものもありますけども、はい、まあ、基本的に普段の時は、どういうふうにこう、番組構成っていうんですか、企画は立ててるんですか？
まあ、基本僕一人でや
って。あら。
はい。全部。
話題提供も？
そうですね。てか、一応募集して、で、たまに出してくれるんですけど。
お二人が。
たまにしか出してくれないんですよ。だから、僕が、まあ、その日経トレンディとか、
うん、
あとその映画とか、で、この映画見に行こうよみたいな。盛り上がるよみたいな、まあそういう筋立てっていうかアジェンダ作るのが好きっていうのももしかしたらあるかもしれないですけどね。
でもこんな7年もやってたら、ネタも日経トレンディとか来ると、ほっとするじゃないですか。
そうですね。毎年この季節はこのネタ
考えなくていいやってほっとしません？
そうです。
どうやってこうはテーマを見つけてくるんですか？
まあ、で困ったんで、最近企画時っていう、
リスナーから企画を募集するという、はいはい、でそこにケリーさんっていうすごく素敵なリスナーさんがいるんですよ。私も番組で聞いたんですけど、でなんであの時カフェに来てみたらどうだっていうのが提案されてたんですよ、はい。それで今日は来てくださったんですってね。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。応募してくれた方に、まあ、ただじゃなんなので、アマゾンギフト券をプレゼントするっていう。
ケリーさんって人もね、1000円もらってた。
うん。一応まあ、月の上限を決めて、それで、応募してくれた方に還元するっていう、これ末期ですね、これね。はい。まあでもありがたいことにまあケリーさんの他ねですね、まあいろいろ初めいろいろくださって、でまあ今回はまあそのね、それでちょっとぜひ実行に移させていただきたいと。
本当に来てくれると思わなかったとケリーさんも言ってました。
もうありがとうございます。本当に
すごい行動力でちょっとびっくりします。
いやでもまあ僕だけじゃなくて3人が、うん、まあ、すごく後押ししてね、じゃあもう行こうという感じで。
もうね、はい、ぶっちゃけて、三山さんが名古屋にしばしば、なんか出張でいらっしゃってるのは、はい、なんか番組聞いてたら伺えてたんで、はい、取材、三山さんが取材で来ていただけたらいいのかなぐらいで思ってたんですけど、うん、
そう、僕も
三人揃ってて、この友情は羨ましいですね。はい、全然話聞いていないですけどね。はい、ガヤはね、
この放置具合です。
でもね、でもね、でもね、言っていいです。はい、三山さんは、はい、時々気にしてくれて、こっちチラチラ見てくれるの。タカさん全然見てない。うん、
興味関心の怖いの問題ですから。
うん、こうちょっと人間性が伺えるなぁ。そうですね。
あれあれあれ。
僕は首さえ振っとけばいいかなっていう。
どっちもないんだ。そっちはあれ。
まあ、突き放されつつも、
まあ、ね、でもまあ、それが愛されてる証拠ですね。は
い、3人で、2人の協力もあってやってね。
いや、でもね、7年も続けるってすごいですよね。はい、だからポッドキャスター歴は僕より先輩ですからね。
いやでもケリーさんがこんなに初めて会った時にこんなにすごい人だと思わなかったんで、
いやまあそんなことね言われても別に困らないですけど。
ポッドキャスター飲み会に佐野さんが参加させていただいた後に、うん、こう帰ってきてその後なんか会った時に、うん、いかにケリーさんがすごいかっていう話をとうとうとされて。
本当ですか。で全然聞こえてこないですけどね。
我々も、うん、すごい方なんだなっていうことを、うん、もう伊佐野さんに関してはもうケリー派ですね。
ありがとうございます。何にもないんだけどね。
一旦この流れでいくと私はこのカフェ派なんで。
あそこの離婚対立が
別に構想はないですけどね。うん、でもやっぱその時々ねポッドキャスター同士で集まってお話しすると、はい、やっぱポッドキャスターをやってるからこそ分かる話とか苦労話とかがあるのが共感できるのは楽しいですね。
そうですね。
うん、番組でポッドキャストを配信する愚痴ってあんまり言えないじゃないですか。
うん、そうですね。録音どう、それこそ録音どうしてるんだとか、どうやって集まってるんだとか、まあ、ね、もう、これを分かってくれる人がいたんだみたいな。
もう、ね、飲み会をやると、あれも新宿でね、一緒に飲んだ時も、あれ、2時間か2時間半ぐらいでしたけど、あっという間でしたもんね。
あ、そうですね。
喋ってて。
そうですね。うん、
ただ酔っ払って何喋ったか覚えてないの。
うん。いや、ただ、あの時に、僕まあ、もう来た瞬間に、その飲み会のテーブルに、このマイクがスタンドされてたんですよ。
で、まず、あの人ね。
で、まずその時点でちょっとびっくりしたんですけど、で、で、一通り話をして、で、あ、この話をちょっとラジオ誌のメンバーにフィードバックしなきゃなと思ってたんですよ。うん、ただ、僕の記憶は、 だけで覚えてる話だから、あ、こういう話かなって思ってたら、後日に LINE で、そこで知り合った方から、ここに音声ファイルですって言って、その音声ファイルが送られてきたんですね。
うち来てない。
で、うん、これ使ってくださいって言われて、こんなありがたいことないなと思ってたから。
東京はすごいなぁ。
いや、もうありがたかったですよね、本当に。
普段はいつもどう、その場所で集まって、何で撮ってるんですか？
のスマートフォンで。
あ、スマホで。
はい。
なんかマイクとか。
何もなく、この普通に、あの、スマホのマイクで、こういうテーブルの上にポンって置いて、やってるだけで。で、なので、あの、ガヤガヤしてたんで、周りの、他のポッドキャスト聞くと、すごくクリアだから、どうやって撮ってるんだろうっていうのがあれなのと、あとその、僕ら、こういう対面で撮ってやってるんで、興奮すると手をこう、付け叩いたりとかして、それがガンガンガンしてて、それがすげえ耳障りだったりとか。
たまーにありますね。うん、でも楽しいんだろうな。あの、みんなが、ドって笑って、あの、音が割れちゃってるみたいな時とか、ああ、楽しそうでいいなーって。
そんな風に捉えてくださればいい。
思いますね。さあ、そろそろ、帰る時間なんですけども。
すいません、この、なんか、面白みも何もでもない、
いやいやいや、
真面目な話しかできなかったんですけど。
こう、ラジオ時的にですね、はい、本当にこの7年も番組続けるというのはすごいことだと思うんですけども、この、ね、これ聞いてね、またポッドキャストやりたいなって思ってる方もいらっしゃると思うんです。はい、こう、長く続けるコツを最後に。
人間関係です。
人間関係。はい、あ、確かにね。はい、長い付き合いの中から生まれてきた番組ですもんね。
はいはいはい、
よくわかんない人と始めちゃうとっていうのも、あるかもね、はい、
あと、熱意ですね。
一人の熱意と、冷めた二人で。
そうですね。
炎と氷で、ちょうほどよく、二人いないとラジオ時間、氷が二人いないと、伊佐山さんの熱が。
でも、これは要は熱意がある人は、推進力があると思うんですよ。で、それは、僕が推進してる回もあるんですけど、タカさんとか、タカさんがそれこそスマートフォンの話をしたりとか、うん、あと宮山さんが、最近あんたが好きなことの話するときとかも、うん、それは彼らが、語りたいってことがあるからっていうので、その推進力に任せた方がいいので、無理にこう、なんかこう、何かをこれやりたいからっていうよりはもう推進力がある人に任せた方がいいんだなってことが、最近に思ってる感じですかね。
三者三様のね、色があって、この人の企画の時も面白いな、外したなとか思う時も、あれ、それがね、ポッドキャストの良さですよね。
そうですね。
うん、はい。本当の地上波みたいな本当のラジオだと、なかなかそういうのって許されないのは、けどね、それはやっぱいいところなのかなと思いますね。ラジオ G、はい、毎週日曜日配信ですね。
はい、そうです。
はい。30分ぐらいですね、一応。
そうですね。ちょっと熱意が強すぎると1時間ぐらいになっちゃうんですけど、でも基本は大体30分前後で。
毎週放送、配信されておりますので、はい、iTunes、ポッドキャスト。
iTunes でも聞きますし、一応最近、サイトをリニューアルしたので、
はい、
それで、過去なんかも、あされたりとかできますので、
はい、カタカナでラジオ G ですね。
あ、そうですね、はい、ラジオ G です、
はいはい、検索して、はい、ぜひ聞いてください。
ケリーさん、僕がインタビュー受けるような感じでそのままちゃってるんです。
いいんです
か？
いいんです。
おもれきの話は、
私はいいんです。
大丈夫ですか？
しばしば出ているので
大丈夫ですか？
はい、こんなとこで自慢しなくても大丈夫です。
さすがです。ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろ下校時間なので帰りましょう、
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、せーの、さようなら。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。メールアドレスは bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方からちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE@ の ID は @bu_v7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんでなんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回さようなら。
なんであの時そうつぶやいてください。